はい、こんにちは、遠野江です、それではですね、今日はまたサプライズ音源なんですけども、一回対談を取ったことのあるベン君ですね、親友のベンさんが今度私の家にちょっと来てくれてますので、ちょっと前回まだ喋れてない内容なんかも結構あるので、ちょっとその続きをですね、ちょっと対談を取ってみたいと思います。じゃあベンさん、よろしくお願いいたします。
どうもこんにちは。
そうですね、まあ、前回はベンさんと小学校時代から中学高校大学まで話をしたんですけど、大学時代ね、結構一緒にいる時間が長かった。
そうです ね、
ね、
う
ん、もう本当に
同じ大学じゃないの
に、ね、
よく一緒にいた ね、
ね、
うん、
だからまあ前回はそのソニータワーでフォークフェスティバルで、まあ一緒にちょっとステージ務めたりとか、そんな話はしたんですけど、それ以外もね結構いろんなことを一緒にやったんで、まあ、その辺ね、
やっぱりアルバイト一緒にしたっていうのが大きいんじゃないかな。
アルバイトしたね、
天王寺駅でね。
天王寺でね、うん、今日はもうその天王寺の話からちょっとね入ろうと思うんですけど、どうやってねあれ撮ったのかもう忘れたけど、
あれね、遠野江君が見つけてきたんだ、
う
ん、
あ、そうやったっけ、
うん、それで、うん、なんか乗っかったんだよね、僕は本当に、
うんうん、もう遠野江君だよ、どっちんでいいよ、
どっち
も
うどっちがね、うん、どっちやっぱりね、いろんなものをいろんなとこ行ってこう見つけてくるんだよ、
うん
うん、本当にそういうなんかこう新種の気質みたいなものってすごいあったよね。
うん、
だからあの頃ってやっぱりまだ社会がさ、
うん、
どっちの中ではいろんなものがさ、自分の目に映るものがさ、うん、キラキラしてたけどな。
まあキラキラしてたというか、うん、
何にでも興味は持ってて、
ああ、うん、そう見えたかな、
うん、
そう、とにかくね、お金がね、うん、ちょっと必要、遊ぶにも音楽するにもお金がいったんで、
お金必要だったからね、
まあ、なんとか稼がなきゃいかんということで、天王寺のですね、新聞を配送するアルバイトなんですけど、
うん、
これで多分やったことない人はねちょっとわからないと思うんですけど、いろんな駅にこうキオスクみたいなとこがあって、
そうキオスクに新聞を、うん、届ける仕事、うん、
ね、
うん、
でそれを天王寺の駅の荷物配送場の別の入り口のところにトラックがついて、
うん、
もう束で何百束って来るわけね、
うん、
スポーツ新聞とかなんとか新聞、
うん、
でこのものすごい束をみんな、ね、10人20人ぐらいおったかな、
20人ぐらいいた ね、
ね、20人ぐらいのもう若者からおじさんまでいるんだけど、
わけがわからない人もいたね。
それがこうトラックを迎え入れて、うん、でそれをこうね、全部こう台車の方に掘り投げて積み込んで、
うん、
それをその 10本や20本あるような大きな電車の一番先頭車両かな、後ろなのかな、のところに全部積んでいくというね。
そうね、天王寺駅は一つはね、その機関駅でもあったから、うんうん、だからそこからそこ発っていうね、そこから和歌山に行ったりとか、うんうんうんうん、いろんなのがあったから全部のね電車に乗せてね、
ね、
うん、
そうだからその新聞の束にいろいろ書いてるわけですよ、モズ駅行きとか、うん、熊取とかいろいろあって、うん、そこにね大きな束を運んでいくんですけど、まあ、猫っていうね、こういう手鍵みたいな、
あれ猫って言うんだって、
あ、手鍵か、
うん、
手にこう持って鍵がくっついてて、この鍵で新聞のこの束のところの十字になってるところに引っ掛けて、でこうやってグイーンとこう、
そうだね、
掘り投げるというね、うん、あれをねベン君とやったんですよね、うん、
あれはちょっとなんか面白かったね、
まあ、うん、なんていうかね、なんか
普通体験しないからね、
そう、もうほんのね2時間か3時間ぐらいの仕事なんだけど、お金が良くて、
うん、
で多分昼前ぐらいに集まって、多分昼過ぎぐらいだったから、
うんうん、
までやるんだけど、そのね、いろんな人が集まってきててね、
日本人なのにさ、日本語通じない人とかいたよ。
それはあの滑舌がものすごく悪い。
何言ってるかわからんっていう人いたよね。
だ冗談を一生懸命言うんだけど、うん、何言ってるか最後までわからんかった人もいたし、ひげ面でいつも冗談しか言わないおじさんもおったしね、うんうん、それからあの若いね、これ兵藤君覚えてるかな、
はいはいはい、
あの高知から出身出てきてね、19歳の子がいて、
うん、覚えてる覚えてる、
僕はねあの絶対に政治家になるんだって言ってね、
うん、なってないな、
うん、であのなんか黒門市場で夜はアルバイトしながら、うん、そのお金を稼ぎに天王寺にやってきて、うん、なんつうかね目だけがこうキラキラ光ってなんかあのどたらやつみたいな雰囲気の青年がいたりね、うん、
さっきの滑舌が悪くて何言ってるか分からへん人和樹さんや、
うん、和樹さんなそうこれはあのなんかマッチョ体型でなんかあのすごい体してんだけど何を喋ってるかさっぱり分からんでね、
すごい説明してくれんねんけど何言ってるか分からないっていう恐ろしいね、
なんかそのなんていうかな、うん、大学に行ってるだけじゃ絶対に学べない人間模様が学べたよね、
人間模様、まあやっぱりそのいろんなねあらゆる年代の人があそこに集まってたっていう、
うん、
まあまあある種肉体労働でもあるから、うん、仕事的には割とこう末端な仕事だったのかもしれないけれども、ね、うん、なんか、うん、割と思うより楽だったし、
うんうん、
金は良かったし、
うんうん、
まあなんか人間模様、あとあれでさ、なんか電車タダだったよね。
そう、え、そうやったっけ？タダ
だったね。
そうやったっけ？
うん。なんでかっていうと、うん、ああいうとこの駅の出入りが僕ら自由にできたから、
うんうん
うん、だからあの当時はまだ JR じゃなくて国鉄だったよね、
うんうん
うん、国鉄はタダだったはず、
まあそう、
あ、まあ、まあ全ての国鉄がタダだったわけじゃないけど、
あ、まあベン君はその国鉄の沿線沿いに住んどったから、うん、それでね乗ってたんだろうね、僕はもう全然違う私鉄の方だったから
阪急で、でも梅田からさ、うん、大阪から天王寺に来るまでっていうのは国鉄だったじゃん、うん、
まあそうやったかな、
うん、環状線使わないけど、
うんうん、
そこタダだった、
あ、そうやったっけ、うん、全然覚えてないな、
横からねスルッと入れるところがあって、
あ、そう、
うん、あとそのバイト中に、うん、天王寺駅のさ、
うん、
駅員が使う食堂とか僕ら使えた、
ね、うん、あ、もうそれも覚えてないわ全然、そんなん言ったっけ、
うん、食堂があってさ、
うん
うん、駅員とかその駅で働く人たちが使える食堂で、うん、別に、うん、あの一般に開放されてるわけじゃないねんけど、
うん
うん、でそこの食堂っていうのが、
うん、
なんていうのこう昔ながらのさ、こうおかずを選んでご飯を、
うん
うん、選んでみたいなね、
うん、なんとなく分かる分かる、
それでまあ、うん、なんかものすごい安くて学食よりも安かったの覚えてるな、うん、僕大学の学食の方が高かったからさ、
あ、そんなとこ行って一緒に食べとったっけな、
うんうん、
いやとにかくね、その何ていうか僕はまあ大学生だったんだけど、
うん、
あの普通に就職しようとも思ってなかったって、
うん、
当時音楽でやりたいと思ってたから、なんちゅうの夢追い人やんか、
うん、
だからそのあの就職してなんとかなるんじゃなくて自分でこう自分の人生をビルドしていかなきゃいかんというね、なんかゼロから立ち上げていくというこういう心象風景の中におったから、
うん、
その天王寺みたいなこのドヤドヤしたところでお金稼ぎながらやってるのも、なんちゅうの、あの将来成功するための資金を貯めてるっていうような気分があったわけよ、
うんうん、まあでも僕も思うけど、あの時代ってさ、うん、割と 今と違って、
うん、
みんなそんなに、なんていうのかな、こう大学ですごく就活して何々っていうほどギスギスはしてなかったような気がするな。
そうね、 まあ、あれ大学何年だったか知らんけど、僕はもう大学行った途中で独立するよって思ってたから、
うん、
あの就活しなかったんで、みんなの群れとちょっと離れた違うところにおってね、うん、自分で何とかしなきゃいけないから、
うん、
まあ、そのお金も貯めなきゃいかんというあたりにおったんで、うん、 まあ、だからね、なんちゅうの、客観的に見たらね、
うん、
まあ、結構なんか劣悪な労働環境の中で、あの小遣い稼ぎに来て、しかもその仕事持ってないような、何をしてんかわからないおじさんたちも集まってきてるところに混じってね、仕事してて、まあ、今あの一緒に会ってた人たちがどうなったか全然わからんけどね。
終わった後に、なんか麻雀と酒みたいなね、
そういう人たちがおってね、
そういう人たちよね、
うん、そこに混じってたな、
うん、漫画の怪人みたいな世界ちょっとあったね、
うん、あったあった、
うん、
そう、まあ、そういうところでね、ベン君とね、アルバイトして、まあ、何ヶ月かだった
よ、1年ぐらいやった
ね、1年
や
ったかな、1
年やったね、
そうそう、うん、ほんでそれが終わった後、結構ね、いろんな街をね、ほっつき歩いた記憶がある。うん、
うん、
あの当時はまあ僕はどっちか言ったら大阪でいうと北って言われてるところで、梅田界隈のあたりが、
うん、
あの自分の行動半径だったから、
うん、
天皇ちょっと南だったんで、
うん、
多分僕の曲だと終わった後一緒に梅田の方に行って、
うん、
あの地下街ほっつき歩いたり、
そうだね、
うん、ビリヤードしたり、
うん、
それからあの100円でラーメン食べれるところに
丸いな丸い
判定あの必ずあの夕方行って、うん、それであの100円のラーメン食べながらなんかいろんな話をしたりとかね、そういう記憶あるよね。
ちょうどなんか第2ビルとか第3ビルな、
そうそう、駅前のね、
うん、
第1第2、
うん、
今はもう第3第4までできてんだけど、うん、当時第2ビルぐらいね、
第1第2か、
うん、そうそうそうそうそう、でたまにあの地下のビリヤードのとか遊びに行ってやるんだけど、
うん、
お互いなんちゅうかあの単にこの遊びながら適当にやるっていうのはあの良しとしない性格やから、
うん、
あの結構勝負になって、
そう
あのかなりあの白熱した勝負を二人でやっとったよな。
だって僕らがビリヤードやってた最後の辺ってさもうローテーションじゃなくて四つ玉とかやってたよ、うん、なんか今やったらおっさんでもやれへんで、
うん、そう、まあ、とにかくなんか、うん、結構勝負に燃えて、
あの最初はだからさやっぱ若いからさ、
うん、
パワービリヤードやってんけれども、
うん、
なんかもう最後の辺はさめちゃくちゃ緻密なプレーやったな。
そうね、
クッション使ってな、
うんうん、なんちゅうかな、うん、
東大君やっぱり凝るんよね、
うん、
なんかめちゃくちゃ凝るよね君は。
もうなんちゅうの、
なんかどこで覚えてきたか分からへんけど、これを何クッションで取るんやとかさ、
うん、まあ、なんかあのね、ビリヤードやってるだけだったら何の生産もしてないやんか、
うん、
であのね、普通に見たらそれすごくなんか浪費してる生活やんか、
うん、
だけどまあ自分としてはなんかこの時間無駄にしたくないって気持ちがあって、
うん、
そっからなんか得ようみたいなね、
うん、
何かをマスターしようっていうそういう気持ちがやっぱりどっかにあったんだと思うんだけど、うん、まあね、まあ、ベン君もそうは言いながら結構ねあの勝負強いタイプでね、あのそう簡単に、まあ、負けないんで、あ相当ね白熱したねあの切磋琢磨をね2人でやった記憶があって、うん、そういうのね僕は思うけど、あのお互い大型でしょ、
うん、
これ大型のねあの性格が出てると思うんだけど、大型ってねあのなんていうかな、うん、あの結構生命力があって、
うん、
で割とね、闘争心があるだけ、血液型と言われてるわけよ、うん、だからやっぱりあの一緒に遊ぶと言っても単になんかあのほたれてるだけじゃなくて、なんかあの競い合うみたいなとこが当時あったよな。
まあやっぱり年も一緒だしね、なんか、うん、まあお互いちょっと負けん気っていうの
があったよね、負けん気があったよね、すごくね、うん、本当にね、もうちょっと楽しんだらええのにっていう感じもあったけど、
常になんか勝負っていうのがあったよ
ね。ね、そうで、まあ
まあ僕はね、でも楽しかったんだよやっぱり、
うん、
まあ話戻っちゃうけど、
うん、
ね、小学校時代学級委員のね、
うん、
どっちのね、
話絶対出てくるな、
出てくる、うん、がやっぱり今でもこうして遊んでくれるっていうのがさ、大学の時とかもやっぱそういうふうに思っとったしさ、うん、で気がついたらもうこんな年になってもやっぱり一緒に遊んでるっていうのがさ、うん、
ね、まあだから、まあ、ある種の異質結合だったかもしれないよね。 タイプが、まあ、売ってるとこあるけど全然違うとこもあって、そう異質なものがこう一緒に集まってなんか化学変化をしてた面はあったのかもしれない。
うん、だから逆にねそれがあるからライバル心みたいなの、うん、だから高見とはライバル心がないんですよ。
あ、
うん、
似てるから、
まあ言ったらこう、うん、お互いあの仮想階級の手じゃないですか。
そんなことないです
が、その学内ヒエラルキーでいうと仮想階級の出身だからあんまりライバル心ないんですよ、うん、だからあいつが例えば成功してもなんか手放しで褒められるところがある、あるところ。
どっちの成功は手放しで褒められるのか
い。でもトッチンの場合はトッチン自体がやっぱすごいからなんかちょっとクソと思うわけよ。やっぱりちょっとバラモンはちゃうなみたいな、ね、
そうなの、
うん、だから負けたくないみたいなっていうのがあったのかもしれないし、うん、それはやっぱり大学時代に高見とそういう話をしたわけじゃないけど、やっぱり栃木にはなんか負けたくないなっていうのは高見も言ってたことあるね。
なるほどな、うん、
だからあのライバルっていうよりかちょっと目標をやったところはあるよね。
まあ、それはちょっと言い過ぎだと思うけどね、うん、まあでもねあの、まあ、ビエントはでもなんていうかな、まあ、なんかやっぱ馬があって、
うん、
大学に一緒にいる時間一番長かったと思うし、
うん、
まあね逆に長かったから多少刺激を求めないとね、
うん、
なあなあでやってるだけだとその長時間一緒にいれないじゃん。
そうだね、
一緒にいる時こう面白い話もするけどたまにはライバルにもならないとそのなんていうかな退屈になるやんか、そういうのがあったんじゃない。
まあでもなんかやっぱりさそういうのってその時にはまあお互い結構大人になったなと思って、うん、いろんなことをやってるんだけどやっぱり小学校の時のさ小学校の時ってさこうなんか団子作って遊んだのが流行したりとかさ、
うん、
ねなんかこうケンパみたいなのが流行したりとかさ、
うん
うんうん、なんかちょっと割と短い周期でこうトレンド移行ってしてたじゃない、
うん
うん、やっぱりあれのまあ多少青年版みたいなで、
うん、
やっぱりその時々の僕とトチンの間であのある流行っていうのっていうのがあってあの時はそのビリヤードに凝ってみたりとかさ、
うん、
なんかねやっぱトチン音楽やってたからめちゃくちゃ音楽にのめり込んでみたりとかさ、
うん
なんかいろいろとそういう中でいろんなことをやっていったよね。
うん、
うん、
そうだね、そうそう、うん、まあそれね一緒に僕の場合デモテープを作るときに、まあ、協力してもらったりとかいう時期があって、
うん
ただまあねあの残念ながら芽が出なくてねあれ結局日本ね、1982年と83年に1本ずつデモテープ1個10曲ぐらいのやつを2つ作ってね全部作詞作曲やって、うん、まあ、 あの演奏はちょっと仲間に手伝ってもらったりもしたんだけど、
うん、
長島がやってくれたりとかだけどまあ録音機材とかね録音スタジオはベン君にも借りてであれ東京に売り込みに行ったんだけどレコード会社もあって、うんまあ、全然あの門前払いなんですよ。
時代が悪かったよね
、
うん、今にして思えば時代が悪かったというか、うん、あの今聴いてもどっちの曲っていいんだけれどもあの時代であの曲っていうのは求められてなかった、うんうん、もうちょっと世の中がこう80年代に入ってさ、
うん、
それで、どちらかというと割とこう音楽にもその音楽のこう基本的な曲の良さっていうよりかはアレンジだとか、
うん
うん、あとそういうテクノロジーっていうのがどんどんどんどん入ってきた、
うん
うん、でまあ片側でさその洋楽の方ではさそのニューウェーブだとかそういうちょっとテクノロジー系の音楽日本ではまあ YMO、
うん
うんでなんかそういうものが、まあ、これからの時代を牽引するんだみたいな音になってる時に、
うん、
割とどっちのやってたのって純粋なさこう歌唱力が求められるとかさ、うんね、なんかこう音楽のこう響きがどうやとかさ、うん、そういう うん、まあ言ったらもう本当に正統派な真面目なことをやってたから、それがちょっと時代とは僕はマッチしなかったと思うな。
まあ、あのユニークであろうとはねずっとしてたと思うんだけど、うん、だからあの何か他とは違うものをやろうっていう気持ちがやっぱり強かったし、違ったものでやっぱり本当に一流大真面目にあの世界一だろうっていう気持ちでやっとったからさ、うん、まあ技術とか全然ついていってなかったと思うけど気持ちはそういう感じがあったんで、うん、まあ当時はね東京に行ったけどもう全滅でどこも受け入れてくれなくて、
うん、
でまあそう帰ってきてね、うん、20代の、まあ、大学卒業になってくるわけですよ、
うん、
であの後ちょっとね記憶がちょっと定かじゃないんだけど僕はもう就職はせずに大阪 の, あの中小企業のところにアルバイト的に入って、
うん、
お金を稼ぎながら、うんまあ、どっかで絶対にその音楽で目を出そうという気持ちを持ってね雇って、うん、でベンはあれ東京に行ったよね。
東京に行った。
あれはどういう経緯で行ったかも全然思い出せないんだけど、
うん、
気づいた時には
失恋したからよ。
あ、そうなの？
うん。
何それ、それ初めて聞いたな。
失恋したから。
そう、失恋して東京行ったの。
大阪には俺
ん。ほんまに？
うん。
何歳で行ったの？東京に。
でも27、8だよ。ずっと。
そしたら僕の方が早いんじゃないか？東京行ったのは。僕は行ったのは24ぐらいの時には東京に出たよ。あ、じゃあ
出てない
僕の方が早いんだ。僕はあの大学一回ね留年してるんですよ、うん、留年して23歳で出て、
うん、
それからその大阪の中小企業のところにね入ったのは、うんまあ、1年か2年いたかいないかぐらいなのよ、
うん、
それでねある時ね強力にね東京に行かなあかんと思ったのよ、
うん
まあ、それは多分ね東京にあのデモテープをこう売り込みに行ってダメだったりしたんだけど、
うん、
結局大阪に売り込み先ないわけですよ、
うん、
大阪ってやっぱりレコード会社の中心もないしさ、
うん、
なんかやっぱり全ては東京に行かないと話始まらないとこあったんで、
うん、
そういうことが重なってある時ね強力にね僕は東京に行かなきゃいかんと思ったわけ、
うん、
それでまあもう親父と袋に反対されたけどいやもう絶対行くっていうふうに言ってそれでねもう本当ね、あの時はその青春の盛り上げ方が激しかったからドラマをなんか自分で作ってるつもりになってて東京に行く時に自分でトラックに全部あの荷物全部積んで、
うん、
自分でそのトラック運転して東京まで行くわけ、
うん、
それが多分ね24、5だから19、うん、もうちょっとか1984年か85年にはもう東京行っとったよ。
じゃあ早いね。僕87年だよ。
でしょ、
うん、
そしたらまあその頃
だけど僕、うん、失恋した時に途中思ったけどな。
失恋ってあの M さんか、
うん、
M さんかということはあのシャントン熱血少年か。
そう
あシャントン熱血少年であのコーラスをしてくれた、うん、あの女性に失恋したのか。
そう失恋っていうかあれも8年付き合ってたからさ。
うん、長かったね。
うん、でもう結婚っていう話がもうやとの間で出てて、もう具体的にそこに進んでる途中で、
うん、
まあいわゆる向こうがブルーになったんだよね、
うん、ああそう、
うん、それで別れてっていうのがあって。
ああそう、
うん、でまあそう別れたのが86年なんだけど。
いや僕も東京おったよ先に。
だけどなんか別れて僕が落ち込んでる時に君来たよ。人生にはいろんなことがあるって僕悟しに来た
よそう大阪に帰ってる時なのかもしれないけど、うん、86年の時はね、うん、東京におってね、
うん、
まあなんていうか、まあ、話がちょっとややこしくなるんだけど当時は佐川急便で一夏アルバイトしていました。
ああ例の伝説の佐賀急便。
資金を稼ぐためにあの月収50万円の佐賀急便に行って、うん、しかもその雑魚寝の寮に泊まってやな。そこであの車の運転をしてたのが86年の夏なのよ。
すごい、まあ、あのなんていうの人間の末端を舐め尽くしてるよね あの、いや、佐川急便をどうのこうの言うつもりはないけれどもさ、だけど、そのタコ部屋みたいなところでさ、
っていう。タコ部屋に入って、もう本当ね、あの夏はきつかったな。朝6時ぐらい起こされてさ、それであの、もうラジオ体操から始まるんだけど、もうこっちは大学でやんか、うん、で音楽やったりしてる文化系ではあるやん、スポーツは好きやったけどさ、うん、で行ってる連中はみんなその高卒みたいなんで、
うん、
まあ、その代わりも 体使わせたら彼らはもうプロなわけですよ、
うん
う
ん、
もう体力がもう段違いにすごい連中の中に挟まってで やってるからさ、まあなんていうの、一目置かれたのか知らんけど、結構胸ぐらつかまれてなんかね、うん、あのこの野郎って言われたこともあったしね、
うん、あのその頃のどっちやまだみんなの心をつかめなかったんやな
でもひと夏やね、もう当時はね、まあ、ちょうどあのその浜田山とかね、うん、A 福とかあの辺担当してたわけですよ、
うん、でも俺その時の話聞いたで、
あそう
聞いたでっていうかさ、その時にその佐川で働くって突然言い出したんや、うん、それをなんか覚えてる、
あそう、まあ、つまりね、う
ん、それで、うん、なんかその50万ぐらいでめちゃくちゃ金いいから何ヶ月やったら俺はいくら貯まって何々ができるっていうことはすごい俺に言ってたの覚えてるから、
そうそうそう、僕の計画では佐川にある程度いて、うん、で何百万円か貯めて、うん、1年間仕事せずにもう音楽を作るためだけに専念できる環境を作ろうとしたのね、
うん、
僕の記憶では1年近く佐賀でやるつもりだったんだけど、
うん、
まあ、正直ね、あの夏の3ヶ月でね、ケツ割ったの、うん、もう周りのね、その何がきつかったってね、朝6時からずっとまあ夜の8時9時までまあ仕事するんで、それはまあ耐えれるんだけど、終わった後その近くのプレハブの販売とか入って何人もいてるところの2段ベッドの上で寝とったんだけど、
うん、
こっちはもうプライベートの時間やんか、もう本も読みたいよ、ほんだらその彼らは底なしの体力でね、9時まで仕事した後みんな集まってきて、うん、僕の部屋で酒飲みが始まるのよ、夜中の1時2時まで、これが耐えられんかった
わ、うん、分かる、
もう酒飲めないし、
そうやな、酒弱かったよな、
酒は飲んだらすぐ入っちゃうタイプやからさ、うん、その輪に入れないやんか、
うん、
もうそこにね一人であの2段ベッドの上でね漫画を読んでる自分っていうのがね、これがきつかったよ、うん、で3ヶ月ぐらいでね、申し訳ないって言って、ね、辞めさせてもらってでまた元戻ってきてい
やー、なんかその話マジにあのね、さっきも出したけど漫画怪獣の世界にな
んかそういう、まあ、うん、一種のドラマをなんか演じたつもりなんだよねあのビルディングスドラマ、これからなんかあの自分は 大物になるために今こんな不遇、うん、あのね、下積みの時期を生きてるんだっていうドラマのね一環のつもりもあったんだけど、うん、まあね、青春といえば青春だけど若いといえば若かったよね。
でもなんか昔からあるよね、そういうね、どっちにはね、原理主義者的なところ
さ。原理主義、うん、原理主義って君はあのなんかあのイスラム原理主義とか言って、あの古いあのなんちゅうの宗教のしきたりをこう厳格に守るタイプのことを原理主義って言うのね。
いやだからなんかこうその原理主義的に自分のそういう追い込む、
うん、
追い込んで、しかもこうこの修行のためにはここまで自分の身を落とさなければいけないみたいな、うん、があってさ、うん、だって別にそんなことせんでも、うん、もうちょっと稼げるものってあったけれども、なんか、うん、
なんか冒険好き一種のね、
しかもさ、体力にさ、すげえ自信があるとかだったらわかるけどさ、なんか突然さ、もうだってその時に俺佐賀って聞いた時に、いや無理やろって思った。
無理言うとったんや。
言ってた言ってた言ってた。
そう、うん、だから佐賀が一番お金良かったのよ。
うん。
一ヶ月50万稼げたから。
うん。それそれも聞いた。その時に、うん、なんかもうとりあえずすごく稼げると。
うん。
うん、大体だって当時って。大卒の初任給が15万ぐらいですよ。
うん、かもしれないね。
うん、確か。そんなもんですよ。
今で言ったら100万ぐらいだよね。
100万、うん、100万ぐらいの価値は確実にあるね。
ね、そう、うん、トラック乗ってね、100万稼げるっていうのがね。
うん、
とにかくあの2ヶ月やって50万入ってきて、
うん、
車買ったもん、それで。
あかんやん。
赤いやん。赤いやん。これも楽勝で買えると思ってね、中古のね、マツダカペラを買ってね、うん、で、お車乗りながら、いや、俺も金が手に入ったら、と思ってたんだけど、うん、3ヶ月目でこれケツあったから、すぐその車売ったもんね。まあ正直その計画はね、うまくいかなかったんですけど、ね。
もうね、友達君はこういう抜けてるところはちょっとあるんですよ。川、ちょっと川残業をするっていうかね。割とこう計画性がありそうに見えて計画性なかったりするからね。
そうね、うん、そんなとこあったな。そうだから86年はそんな夏だったの、
うん、
これでまあ夏が終わって秋口の頃にはそこ辞めて、うん、これでね、僕の場合はね、なんか仕事しなきゃいかんと、
うん
うん、まあまあ、もうちょっと前後説明すると、大阪行った中小企業の東京支店に行かせてもらって、
うん、
東京で1年やってたんだけど、
うん、
まあ、これじゃお金たまらんと思って佐賀に行ったわけ、
うん、
で佐賀がでも意外にその計画うまくいかずに3ヶ月で辞めて、
うん、
で僕の足立区のね、
うん、
あのアパートに戻ってきたわけですよ、
うん、
でまあ稼がなきゃいかんと、
うん、
なんか心配はなかったんだよ、何やっても稼げると思ってたから、うん、で、ね、次選んだのが僕リクルートね、
うん
うん、
あの、まあ心配はね、確かにあの頃っていうのはなって、うん、仕事はちょうどバブル前だからね。
そうね、
経験ばっかり。バブル前だから、うん、だからまあ仕事に、そのアルバイトを含めれば仕事に困ることっていうのはなかったし、うんうん、で世の中に求人がなかったわけでもないから、うんうん、
そうそう。だから一転して銀座で働くというね、
うん、
あの身分になって、まあ、そこで営業をやったりしたんだけど。多分それやってる時にまた東京で弁当始めたっていう記憶がある。
そうだね。
うん。な、その頃来たんかな、だから。
そうだね。僕は87年に行ったからね。
うん。最初どこに住んでたの？
板橋。
あ、そう。板橋おったんだ。
うん。
僕足立区におった。
いや、別に足立区と板橋区そんなに遠く
近くない。いや、どっちもなんか下町やから。あ、そう。そうそう、だから僕はあのリクルートで営業やってて、
うん、
まあ、アルバイト職なんですよ、
うん、
アルバイト職なんだけど、まあ、あのリクルートは、ね、実力主義の会社だから、
うん、
あのちゃんとこう成果上げてきたらね、それなりにお金も入ってくるっていう、
うん、
そういう仕事だったのね。僕ね、結構売ったんですよ、
うん、
で、結構ね、今から思ったらね、リクルートが新規事業を始めて INS 事業部っつって、
うん、
まあ、新しいなんか今でいうところのなんちゅうの IT 路線の、
うん、
あるような事業部なんだけど、まあ、そこであの全国に、まあ、専用回線を売るっていう仕事をしてたんだけど、でね、僕なんかね、電話かけてアポイント取るのがやっぱうまかったよ、
うん、
で他の連中はね、なんかサボるわけですよ、
うん、
でこっちは結構真面目にね、アポイント取るから、どんどんアポイント取れて、
うん、
で取ったところに営業に行くわけで、営業に行ってる時にね、あの1個発明してね、
うん、
まあまあ、あの全国に専用線を売るんだけど、その専用線でどれぐらい使ってるかを、あのトラフィックを測るテレカウンターっていう機械があるから、
うん、
それつけたら、あの1週間測ったらいくら専用線だと削減できるっていうのが計算出るやんか、
うん、
そのテレカンを置けば絶対受注ができるっていうところに目つけて、
うん、
テレカン受注っていうのをね、あの編み出したらね、いきなりブレイクして、
うん、
2ヶ月は、ね、MVP 取ったよ、みんなのブレンチの中
で。あの、だってあの時代のリクルートで MVP 取るっていうのは、もう神がかってる
よ。結構ね、そう、結構ね。
学級委員やで、やっぱりそれ
は。学級委員っていうか、MVP 取っちゃってね、1ヶ月も驚かれて、
うん、
で2ヶ月目取った時には、すげえ嫉妬の視線浴びてね、
うん、
これ、もう命の危険感じるぐらいのね、嫉妬浴びてね、うん、あったんだけど、結構打ったんですよ。
うん、
そう。で、まあ、そうだからアルバイトなんだけど、それなりの立場気づいてる頃に、まあ、なんかビエンとまた再会して、
うん、
確かビエンはね、どっか新宿かなんかのね、
そう、新宿の事務所にいたね、う
ん、広告代理店のね、女社長がいる事務所にね、
うん、
なんかあのね、そうそう、入ってて、
うん、
なんかそこに行ったよね、
うん、とりあえずそこに一旦入って、
うん、
なんかちょうど博覧会とかやってたのね、静岡の駿府博とかね、
あ、
うん、
あとはあの港未来でやってる横浜なんとか博もやったんじゃない、
うん、横博もやったし、
ね、横博やってそれ見に行った覚えがあるよ、
うん、あとなんか鹿児島のサザンピアっていうね、
うん、
うん、まあ鹿児島の博覧会だけど、まあ地方博でいろんなとこ行ってたね、
だからビンの方はどっちかというとあのソニータワーなんかでフォークフェスティバルやってたりした延長線上の仕事やっとったんだよ
ね。そうそうね、うん、本当にまああの頃ねもう企画書とか書いてさ、うん、なんかプレゼンテーションとかしてさ、うん、やっぱり地獄みたいだったけどね。だけど若かったからなんとかできたよね。1時間ぐらい本当にほぼ寝れないとか、
うん、
やっぱりさそのもともとからずっとそういうことを勉強してきたわけでもなければ学んできたわけでもないから、やっぱりもうだって最初の頃はほとんど付け焼き刃で覚えるようなもんでしょ。
う
ん、うん、それが
なんかのつてで入ったの。
つてというかまあうちの叔父が電通だったから、それでとりあえず一旦ここに入れと。
あ、
うん、あとは悪くはしないって言われたけど、その叔父は何の役にも立てへんかったけどね。
うーん、そうそう、だから、まあ、なんか仕事をやったかどうかも記憶にないんだけど、なんかビエンのそのね、事務所にまで行ってその女社長と挨拶したりとかいうことを覚えてる、
うん、一緒に何だったか忘れたけど、何かをリクルートを絡めて何かっていう動きをそのまあおじ堀さんっていうね、
うん、
うん
うん、なんとなく、
うん、覚えてるでしょ、
うん、名刺かなんか合わせた覚えが、う
んうん、で動き出したんだけど、うん、その途中で多分江添さんの問題が起きるんで、
うんうん
うん、でちょっといろんなことが社内で動けなくなったんですよ、
うん、
とっちんが。
そう、確かね1988年のね、うん、バブル真っ盛りの頃で、
うん、
僕のいた INS 事業部は、うん、僕が入った時50人だったの、
うん、
それがね1年間の間に1000人まで膨れ上がって、うん、でもものすごいブレイクしたわけ、
うん、
で NTT とその提携してる事業で、でその日の出の池になって江添さんもすごい脚光浴びてるさなかにね、
うん、
あのリクルート事件勃発や。
そうよ。
で僕あの江添さんとさ、うん、江添さんってあの大阪生まれで阪急宝塚沿線のソネに生まれてるんだ。
マジで、
うん、
ソネ
住んでるだから僕そういう縁があるわけ、
うん
うん、ほんであの当時はね江添さんね割と、気さくでね、
うん、
まあ、個人的にしてたわけじゃないけど僕らの事業部にしょっちゅう来ては、
うん、
あのみんなの前で話をしたり、それから江添さんとみんなに呼ばしてたから、
うん、
みんな江添さん江添さんっていう風な形で、うん、結構しょっちゅう近場で見てたわけ、
うん、
その江添さんがいきなりそのバッシングされて、
うん
うん、でなんか新聞の一面とかさネガティブで見て、
うん、
あの登場し始めて、で江添さんってね、まあ、ていうかね、まあ、ちょっと装飾系の人なんだね、
うん
うん、体もキャッシャーだしさ、あのジェントルなタイプの人で、まあそのバッシングされる前にねフライデーなんかでこのヨットに乗ってバカンスを味わってるみたいな、ちょっとなんか今から思えばね、次引きずり下ろされる前のなんか準備運動みたいな記事が出とったわけよ、うん、でもまあ江戸さん自身はそんな、まあ、ジェントルなタイプの人だったんだけど、あの戦わなかったわけよ全然、うん、全然反論もせんかったし、
うん
うん、なんかねあのやり過ごそうとしたのかな、うん、やり過ごせなかったんだけどさ、江戸さん事件でポポチでいきなりねでっかい爆弾がでリクルートに落とされて、うん、でそれからね、うん、僕はねその頃仲間とね、まあ、その江戸さん事件はきっかけだったかも覚えてないんだけど、僕の仲間で僕の後輩が親父の遺産が手に入ったから会社を作ったわけや、
うん、
貿易会社みたいな、
うん、
でこれ作るときに面白い言って一緒にちょっとやろうやっつって、リクルート出た覚えがあるんだよね、
うん、僕は当時遠野君からなんか誘いを受けたのは、うん、なんかあれだったね、ちょっとアーミー系のさ、うん、なんかそういうグッズ、うん、
はいはいはい、
でそういうのをなんかこうモノマガジンとかと提携して、
うん
うん、 なんか貿易してやらないかっていう話がちらほら出てたのを覚えてるな。
あ、これはね、あのシティサバイバルっていう、ね、
そうそう、シティサバイバルだ。
そう、つまり、うん、あの東京で絶対これから大きな地震が起きるというふうに思ってて、うん、その時たくさんの人が死ぬと、
うん、
その時にその防災グッズをね、
うん、
都会に住む人たちのためにこの販売するっていう仕事を思いついて、うん、で当時あの柘植久芳っていう元グリーンベレー出身の作家がいて、まあ、ここは人なんだけど、
うん、
グリーンベレーの頃はなんか人も殺してたんじゃないかという人なんだけどこの人があのサバイバルバイブルっていう本を書いてて、
うん、
でこの都会で何かが起きた時にサバイバルにはグッズが必要だと、でこの人はグリーンベレー出身だから軍関係のものがいいんだっつって、
うん、
そのやったら軍関係のものをこう、ね、靴もあのアメリカのあのグリーンベレーが履いてる靴がいいんだみたいなね、
うん、
そういう紹介してたからこの人とね僕あのちょっと
言ってた途中も頑張り持ったのよ、男は昔とかって言ってた
そうそうそう、でだからあの僕はそのシティサバイバルっていうその防災グッズがニーズがあると思ってたから、うん、まあ、新橋の僕のねあの高校時代の学友が新橋に店持ってたんで、
うん、
その近くに店出せないかっていう相談をして、面白かったらあの出してもええぞと、お金も出せるかもしれないみたいな話があったから、それで準備してたわけ。
あれはね、狙い良かったんだよ。僕ちょうどその頃やっぱり電通ガラの仕事だったから、うん、電通にすごい顔出しとって、うん、でちょうどその上の人から誘われて関わってたのが、うん、東京ゼロプロジェクトっていう、
うんうんうん、
それは必ず起こるであろう、
うん、
あの関東大震災、
うん
うん、
あ、じゃあ関係があったんだ。
そう、関東大震災っていうのがあって、それが、まあ、まあ東京がゼロになるっていうので東京ゼロプロジェクトって言ってたんけども、で、まあそれは X 年をちょうどその時88年だから95年と想定してたんだよ。
うん、
うん、でそれで防災マニュアルだとか、うん、要するにまあ実際に地震が起きたらあのいろいろとしなきゃいけないことがあるから、うん、その時に準備しても遅いから今からいろいろと準備しなきゃいけないっていうのでやってて、それでまあそういうことに関わってたから、どっちのその防災グッズ云々っていうのは目はあるなってすごい思ってたんだよね僕は。うん、だからあの時ちょっと応援したっていうのはあるんだよ。うん、まあくしくも95年っていうのはあの関西の方で地震が起きてしまうんだけど、
うん、そうそう、だからあの時期はね、いろんなプロジェクトをね立ち上げようとしていろいろ混沌とした時期で、
うん、
まああのそれがいたのは僕は、まあ、銀座の企画会社に、ね、ちょっと入って、うん、そのさっき言ったリクルートの後輩と会社を一緒に やる前のね、うん、羽坂駅になったのよ、やりこしいけど、うん、その羽坂駅に僕の高校時代の同級生がいてる企画会社に転び込んで、
うん、
そこで儲かる話なら何でもやってもいいぞと、うん、そこの社長に言われてたから、で僕そのシティサバイバルって企画を立ててね、
うん、
それであのグリーンベレー の柘植久芳さんとこにコンタクト取って、うん、会ってね、
うん、
であのこんなこと考えてるけど あなたのサバイバルバイブルの本を非常に愛読していますと言ったら、あ、それは大変ありがたいと、じゃ あの東大さんの方で新しいグッズを開発したら私にも教えてくれと、私も監視していいからというような話になってたの、
うん、
まあ、なんかどっかの喫茶店で会った時、
うん、
あの目つきが鋭い、この人殺してるなっていう目してる感じで現れてさ、それであの名刺交換したら、うん、あの緑色なのよ、グリーンベレーだから、うん、で2回会ったのこの人、
うん、
で1回目そうやって話して2回また会いましょうっつって会った時に、なんかね前に1回質問したこともう1回僕聞いちゃったらしいのよね、
うん
うん、どこ住んでるんですかと、それはたわいまいことですよ。で言った瞬間あのそれまでにこやかにしてたのが目がキラッと光って、それはこの間答えましたか、なんか疑われてるっていう、なんか君は何か私をあの探りに来てるのかねっていうのは波動出されてさ、怖っと思った記憶があるんだけど、まあそんなねあの準備をしてることがあったよね。
うん、
まあ、実現はしなかったんだけど、まあ、あの企画としてはね、あの、まあうん、ちゃんとニーズはあったんじゃないかなと思ってたな。
ちょうどね僕がそう言った ところで大枠で動いてたから、だからやっぱりこいつって狙いはすごくいいなっていうのは思ってたね。うん、うん、やっぱりだから肌で君は感じるんだろうね、そういうのね。そうね、嗅覚っていうか、
うんうん、確かにね、なんかね、あの大きなブレイクをする前にちょっと早めに感じ取るっていうことが結構過去あってね、うん、まあ、あの前回喋った時に高見の家で73年頃すでにカラオケやっとったって言ってたやんか、
うん、
であの時もまあカラオケなんて世の中になかったんだけど、うん、家でステレオの中で相手にして歌っとったんだけど、それから数年して80年代から大ブレイクしたよね、うん、カラオケって。そういう手のことは結構多い。
なんかまあ嗅覚をやっぱり感じ取るところっていうのがすごいあるんだと思うよ。うん、なんか面白いなと思うね。
なんか来そうな感じが当時あったんだろ
う
な。
うん、しかもね、その頃ってバブルタイムリーの時だから、
うん、
世の中は踊ってるわけじゃない、
うんうん
うん、あんまりそういう被災がどうだとかっていうような、
まあそうね、
うん、ことを考える時代ではなか
った、ね、うんうん、そうそう、
うん、
ジュリアナ東京とかいろいろ言ってる時代からね、
う
ん、
そうそう、
うん、
う
ん、そんで覚えてるのはゲンとね、その銀座 の企画会社時代に、銀座の企画会社の問い面に2階にあのルノワールがあるわけ、
うん、
そこでねちょっとなんか2人でたまに会って話しとった記憶があるんだよな。
もう、
うん、ルノワールでね、あの、うん、なんかあのボックスみたいな、こんなあの小さなソファにお互い座って、え、なんかいろんなことね喋った記憶があってね。
銀座はね、まあ銀座というか築地の電通には毎日行ってたから、
ああ近くでな、
うん、だから、うん、多分銀座とかで会っててもおかしくない。
うん、うんうん、そうで、なんか記憶してるのはね、なんか僕はまた美瑛にね、なんか新しいねムーブメントがありそうだっていうね説明会なんかしてた記憶があるんだよ、
うん、
何喋ったか忘れたけど、
うん、
いろいろいろいろビエンに喋った時にビエンがポツッとね、しかしお前たくましいなって言ったら覚えてんだよねお前はなんかどこに行っても何かやるよって言われた記憶あるよ
割とだってその頃さ、そういう感じでリクルートだから、まあ佐賀急便とかさ、リクルートとかさ、いろいろとこある意味で言うと転々としてたやん。
そうだな、
うん、だけどなんかこうめげることなくさ、うん、どんどんどんどんこうすごい前に向かってさ、
うん
うん、でまあ昔からそうやけど、そういうこと考えてる時のさ、どっちにてさ、もう目をキラキラしてさ何の疑いもなく喋るわけよ。なんかね、やっぱりたくましいと思ったんやろな、
ね、
うん、
そうだからまあね、ベンと大学時代にいろいろ遊んだ人が80年代の頭頃だから、それからもう67、8年経ってる東京なんだけど、
うん、
まあなぜかね、あの拠点が東京に移って、お互い別の仕事持って、うん、たまに会って話すっていう関係だったけど、まあ、なんか、うん、話してる内容はなんかこれから何をしようかとか、
うん、
これからこういうのがいいんじゃないかとか、まあ、なんかそういう話をね、うん、しとったと思うし、うん、同じテーマで やるっていうのは、まあ、高校時代以降、大学時代以降はそんなになかったのかもしれないけど、まあ、なんか やろうぜっていう風な関係だったよ、
まあ、あれだね、やっぱりその社会に出るとさ、
うん、
なかなかこう友達だって言ってもちょくちょく会うのって難しくなるやん、
うん、
だからなんかこう仕事で絡めたらいいよなみたいなスタンスはお互いあったよね、
うんうん、そうね、単になんか友達としてたまに会って休校温め合うってんじゃなくて、
うん、
まあ、なんかやろうぜっていう感じがやっぱあったよな。そうそうそう、
うん、
そうなの。まあ、だからベンと、うん、東京でそうか会ってた まあ、最後の時期っていうかね、あのブランクがある最後の前、ブランク前の最後の時期が多分90年ぐらいだったんじゃないかと思って、
90年が最後ぐらいかな、
ね、うん、90年だと思うんだ、うん、で、まあ、91年の時にはね、まあ、あのここで名前出していいかどうか分かんないけど、僕はあの幸福の科学に入るわけ、
うん、
91年の1月に、うん、これはまあちょっとその前に1年前ぐらいから本を読み出して、
うん、
非常にその大川隆法っていう人 の話に感銘を受けて、まあ、活動してたわけ、
うん
うん、で活動してるうちにだんだんネットワークができて、まあ、なぜかそういうふうにして入るっていうきっかけができていくんだけど、多分ね入っちゃってからビアンとピタッと合わなかったと思うんだ、90年目、うんうん、だからビアンと合ったのはそれまでの話で、90年頃までは
それはね、幸福の科学とは関係なくて、僕なんか入ったらしいっていう噂は聞いたけど聞いたけど、
もう数の通りやったよな、
うん、あの91年っていうのは僕は最高にそこら辺では忙しかった時なんです。
あ、そう。
なんでかっていうと、うん、あの池袋の東京芸術劇場、
あ、
あれの僕をプロデュースしてるから、うん、しかも僕チーフプロデューサーだったんで、うん、だからもうあの頃は本当にずっと1年間池袋常駐っていうか、もうあの東京芸術劇場の中に泊まってたから、
うん
うん、だからあんまりあの当時っていうのは他の友達も含めて会えてないんですよ。
なるほど、なるほど、
うん、
そうそう、だからね、もう91年入ってからね、もうビヨンと本当に会わなくなって、うん、だから僕の中での最後の記憶はなぜかね、その銀座のルノワールで一緒に喋ってて、
うん、
でビヨンがちょっと半ば呆れたように、うん、お前はしかしたくましいなっていう、こうここで習いたいね、あの前回のね、あのブランク前のね、記憶はそこで終わってるの、
ね。まあ、たくましいのと、多分なんか若いなっていうのがすごく、やっぱりその夢と希望にあふれてたんだよ、君の話が、
うん
うん、で僕はもはやその頃って結構社会の駒、
うん
うん、として、しかも駒だけど目下売り出し中なわけじゃないですか、うん、だからその具体的なことを具体的に動かないかっていうのがあって、うん、そこにキラキラした純粋な目で見つめてくる遠野絵がおったら、なんかね、ちょっとそういう、まあ多分
こいつみたいな感じだったよ、
多少嫌味の一つも言ったからみたいなさ、やったんじゃないかな、
うん、そうそうそう、うん、だからそれがね1990年頃だったと記憶してて、
うん
うん、でそれからね、だから次に会うのはもう2000、ね、2年ぐらい前よ、2年ぐらい前に、ね、なんかフェイスブックかなんかでビレンがこう、うん、コンタクト取ってきたんだ
っけ。そうだね。
でしょ、
うん、
2013年、うん、とか。
なんか、あ、どうやフェイスブックやっとるとか思ってさ。
なあ、2013年ぐらいだと思うから、だから22年ぐらいあって、
うん、
ブランクあんだよね。そうそうそう。まあその間のことはまあ喋ればいっぱいあるけど、ちょっとお互い接点がなくなるんでね、うん、まあ、今日 の主題ではないから、まあ喋らんけど、うんうん、だ22年経ってね、うん、だ当時は僕は2013年の時大阪におったんだけど、
うん、
まあフェイスブックで なんとビエンから、
うん、
あのコンタクトがあったと、もうこれはびっくりもしたし懐かしくもあるやんか、
うん、
ね、昔は本当に一緒に一番おった、うん、あの親友だったからさ、うん、それであのすぐに返事返して、それで東京に出張するときに、
割とすぐ会いに来てくれたんだよね。
そうだよ、うんうん、東京出張するときにすぐビアンのところ、うん、高円寺のね、
うん、
そうお店と訪ねて、まあ、また改めて開校すると、
うん、
二十数年ぶりのね、そうそうそう、うん、そういう顛末なんだよね。
でもな、なんか22年ブランク会いとっても会ったときにさ、あんまりそういうブランク感じないんだよね。
うん
うん、
もう予想してほしいような感じではないよね、うん、会った瞬間にな
んか、
う
ん、それとなんか僕あの高見とかでもそうなんだけどさ、もう全然会ってないんだよ、
うんうん、高見と何年ぐらい、
もう多分30年近くは会ってないよね。
だから僕と一緒におったよりもっと前だよ、高見と最後に会ったのは。
そうだね、
僕も大体そうなの、
うん、
ただ結婚式の後ぐらいからもう持てない、うん、
それぐらいからでしょ、会ってないけれども、うん、だけどなんかね小学校からの友達ってねなんかやっぱり友達って思えるんだよ、遠野園にしてもね、だからあんまりブランクとかね関係ないんだよね。
まあそうね、だからみんなと2013年に高円寺の店で会った時も、うん、まあすぐになんかあの昔の感じになったしね、うんうん、まあある程度以上深くなるともうなんかそういう感じになるのかなと思うけどね、そこそこの知り合いだったらなんか20年もブランク空いたら
大人になってからの付き合いっていうのっていうのは、うん、あるベースができてからでしょ、うん、だけど子供の時の友達っていうのはどっちもまあ言ったらアホっちゃアホじゃないですか学級委員やけどアホっちゃアホなんで、だから言ったらこう丸裸が見えてるわけよ、お互い兄弟
みたいなところ
だから、うん、だからだと思うね、うん、だからあんまりこう、うん、
もう同じあの釜の飯食ってあの同じように答えてトロッコになって
同じザリガニ食ったりないからな
うん、でもまあビエンと会った時はねまだ組織におったしね、
うん
うん、だから僕あの時は別に独立しようってね、もともと独立タイプなんではあるんだけど、うんまあ、今回まあ独立しないまま言うかなと思ってたんだけど、まあ本当にね独立しようと思ったのは実は去年の夏ぐらいだから、そんな古い話じゃないんだけど、うんうん、まあ独立を決意して、うん、まあちょっとね僕自身がどっちかユニークなとこがあって新しくどんどんやりたいから、あの大きな組織の中にいてなんかあんま収まるタイプじゃなくてね
僕はでもなんか話を聞いて、あやっと独立しよったと思ったけどね、やっぱり今まではあの独立心がすごくある割にやっぱり組織が常に関わってたんだよ、
うん
うん、でその中でなんとかって言って、だけどまあやっぱりそういう独立心があるからそういう中で多少異端を放つっていうかさ、
組織内起業家みたいな、
うん、あってまあなんかこうチャンスあったら絶対独立した方がいいなとは思ってたけど、まあやっと独立したなと思ったね、うんうん、
あそうそう、だから今回まあ独立したのがまだ1年経ってなくて、まあ、実質去年の10月ぐらいから動き始めたんだけど、うん、そうそう、うん、まあこの時期にまたビエンとあったっていうのがね、うん、まあまあ、うん、うん、まあ面白いなっていうかね、まあ、ビエン自身は僕から見てやっぱり独立、もともと独立タイプの人なんで、
うん
うん、だからまあ、うん、そういうところにまたね、戻ってきたのかもしれないし、うん、まあ、だから、その天王寺のところで独立資金を貯めるためにああいうあのおっさんたちと一緒にバイトしてるような気持ちとまあつながってはいいよね。
そうだね、まあまあもともとなんか本当にそういった意味では僕から見ると遅いぐらいで、
そうだよな、57になって独立だもんな、
うん、だからもっと早く独立しててもおかしくなかったんだけれども、うん、まあやっぱりね人っていうのはいろんなことが起きちゃったりとかするし、
そうだね、
うん
まあお互いね今もし27同士だったらさ、うんまあ、それはやっぱり面白いとは思うんだけど、
うん、
ここに若さがあったらね
まあ27だったらねまた言うよね、今から俺は売り込みにレコード会社に売り込みに行くって
そうそうそうそう、いやだからさ昔取った杵柄の中に、
うん、
あの年取ってからも、うん、新しい種があるっていう考え方があるのよ、うん、であの僕自身はねこの20年30年で、まあ、人にこうアドバイスしたりコンサルしたり いろんなあのことをねあの伝道したりするような仕事だったんだけど、でも昔の種に音楽があるやんか、
うん、
なんかそういうものを作って多くのこの人に受け入れられてっていうね、
うん、
やっぱそれはまだやっぱりあの日としてはまだ残ってるからね、
僕はだからなんか今になって思うのは気質的になんか実はスタンスが逆やったっ ていうのね、うん、思うのね。スタンスっていうのは東大はその本当に小学校の時からさ、うん、割とこうある意味で言うと同じ年なのにちょっとみんなのお兄さんみたいなところがあって、やっぱり学級委員やったりするからあって、うんうん、それで物事を例えば僕なんかを拾い上げて僕を表に出しながら自分が裏方をするみたいなところがあったんだ、うんうん、ところがやっぱり今思うと東大は実は本当は、うん、東大自身が表に出て、うん、周りを誰かが固めるっていう方が、うんうん、多分いいんじゃないかなとか。僕なんかはどちらかというと、あの昔はそうやって割と東大とかに表に出してもらったけれども、うん、どちらかというと裏方の方が得意なんで、
うん、つまりあの
フィクサー的、
フィクサー的な、ま、ボケとツッコミが、うん、あの今ひっくり返って、うん、昔僕がツッコミやったのが、うん、あの僕が今ボケねえになってるみたいなもんか。
なんか今の東野君がこういう会社っていうかね、富電動とかをやってて、自分がやっぱり表に立つっていうことっていうのは、うん、やっぱりこのスタンスっていうのは多分一番いいんやと思うわ。でみんなやっぱりそこにこう何かを求めるし、うん、でやっぱこうやって部屋にね来させてもらってみると、ああやっぱこれだけ勉強してるんや、これだけのものをインプットしてるんや、あだから人に話伝えられるんやって思うからね、うん、だから今までの数々の僕らが経験してきた、うん、天王寺とかさ、うん、そ何一つ無駄になってない。
そうだね、うんうん、はい、まあ、これで1時間ぐらいね経ったんですけど、はい、そうですね。だから今日はベン君と、うん、この間の話の後大学時代から、うん、まあ、その後20代越してね、まあ、ちょっとブランクの機会の話は今回してないですけど、まあ、その後の80年からだからもう35、6年の話を今概括して話したんですけど、うん、まあ、うん、まとめたら長い時空はあるんだけど一本つながってるものあるかなと、お互いね。
そうだね、
うん、だから、まあ、なんで若い話したかというと、今やってることの根っこがね、うん、やっぱり昔にもあったし、
うん
うん、なんか昨日や今日なんか始めたようなね、ポッドでの薄っぺらい企画じゃなくて、そうそうそう、結構数十年人生かけてね、うん、ずっとなんかつながってきたものがやっぱりあるんじゃないかなという気がしてて、
うん
うん、まあ、形は変わってね、表現の仕方は変わるんだけど、うん、あのずっと貫いてるものとしてはなんかずっとつながってるものがやっぱりこうやって喋ってるともう一回再確認できたかなっていう気がしますね、
うん、うん、それは僕も思いますね。だから人生ってやっぱりこう生まれて死ぬまでで何が成し遂げられるかっていうことを、まあ誰かが見てるのかどうかは分かんないけど、なんかそういうものなんだろうなって思うようにはなってきた。ガキの頃は思わん、全然そんなこと思ってなかったけど、
ね、そうね、うん、まあベン君もだいぶね、あの風貌は風格が出てきてるんですけど、こうやって喋るとあの若い時の感じが全然変わらないっていうのが僕のまた印象で、まあ、非常に、懐かしいあの、ね、時間を過ごさせてもらいました。
はい、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。